この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第213回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沙と、
久々登場のボスコとコウシカでお送りいたします。
いいよ。喉辛いから、そんな張らなくていいよ。
すいませんね。いや、今張んなくちゃいけないかなと思いましてですね。
まあ、風邪引きっつうことで。
そうなんですよ。
ええ。ね、はしゃいじゃったんでしょう、どっかで。
虚弱体質なもんですからね。はしゃいでないっちゅうんだよ。
私も大概風邪引きの方ですけど、今年は寝込んでないですからね。
俺も寝込んではいないよ。
嘘つけ。
ほんと熱は出てないんだよ。熱は出てないんだけど、喉と痰がしょうがないというだけ。
あ、そう。
やることないから寝ただけだよ。
あ、そう。羨ましいですけどね。う
ん、まあね。いいでしょ
う。はい。まあ久々ということで、はい、インターペットからで疲れたんでしょ
う。うん。
お泊まり
続き。まあ、ちょっと疲れたね。4日間で、インターペット自体が初めてじゃない？
ああ、そうね。
うん、そう。結局、どんな感じでやるのか。出る側では初めてだからさ。うん。ちょっと神経使いましたね、いろいろ。
ああ、ね。風体がね。
何？
怪しいからね。
うるさいよ。やかましいわい。そんなことばっか言うんじゃないよ。みんな言うんだからさって。
みんな言うんだから、私が言っても普通ってことじゃん。
いや。身内だけは言うなよ。
いや、身内だから言えるんですけど、
ね。そうですかね。
身内がそこやんわりしてたらおかしいでしょ。
ああ、まあね。逆に、本当にそうなのかなって思われちゃうね。
でしょ？ネタにするぐらいじゃないと。はいはい、本物って思われちゃうから、
ね。ですね。
はいはい、まあね、本当お疲れ様でございまして。
お疲れ様でございました。
ね、うん、またなんか来場者数がすごく多かったっていう報告をね。そうだね。いろんなところから受けてますけど。
うん、去年よりも1万人多かったっていうからね。
ね、うん、すごい。なんか今回メディアへの露出がすごく多くてっていう話を聞いて、
そうそうそう、取材も多かったみたい。
うん、柏木さん死んでましたよ。
うん、
当日。
その前から死んでたもん。
ああ、まあね。
なんでこんなに、なんでこんなにって、まあ笑いながらだけどね。なんでこんなにいるのみたいな。
だってゾンビみたいだったもん。会った2日間。
確かに。
びっくらポンですよ。
本当、あの、だって、業者日もね、相当多かったからね。
ああ。
うん。業者日でこんなに人がいるってことは珍しいって言ってたもん。
ああ、そう。
うん。
やっぱりね、業者日って空いてるっていうイメージがあるんだろうし、あと今回ほら、うん、まあね、配信お聞きになったかもしれないですけど、ワニアハウジングさんの他に旭化成さんとかが入ったことによって、すごかったって、問い合わせが一気にバーって上がったとか。
不動産関係が多かったよね。
うん、
自分の、まあ、得意分野でもあるけど、不動産関係の人たちが多かった。すごい。
やっぱ気になるところなんでしょう
ね。まあ、そうだね。
大手さんでしょうからね。
そうそう。
はい。まあ、ちょっとゆっくり お伺いしたいんですが、
はいはい。
サクサクっと進めてまいりたいと思います。
はい。いつ咳が出るかわかりませんから。
そうですね。危険なので。
はい。危険なので。
はい、では、こちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
今回は、ちょっと趣向を変えまして、家電ウォッチさんからお題をお借りいたしまして、日立マクセルスタイリッシュデザインの低濃度オゾン発生器をご紹介させていただきたいと思います。本編をお借りいたしますと、日立マクセルはスタイリッシュなデザインの低濃度オゾン除菌消臭器、オゾネス MXAP-AR201 を4月25日に発売する。価格はオープンプライス。店頭予想価格は 14,800 円の税抜きとなっているということなんですけれども、
はい、
さらにお借りいたしますと、適用畳数、適用乗数8乗の除菌消臭器、低濃度オゾンとイオン風を効果的に発生させ、オゾンが持つ強い酸化力で空気中に漂うウイルスや匂いを元から分解するという、コンパクトでスタイリッシュなデザインを採用し、リビングや限られたスペースの設置に適していると、
うん、
ことです。まあ私もボスもよく知っているっていう形なんですけれども。
な、
うん、はい。あの、インターペットさんでボスがもちろん行ったワニアハウジングスクエアさんの一角にもあったんですけれども、そこにあったのとはまた違うタイプ、うん、新発売の商品。うん、あった？
いや、これも。これもね、ベッドの方に置いてあった。
あ、ベッドの方にあった、
ね。そうそうそうそう。
で、実は今うちに業務容器 が、うん、のサンプルをお借りして使わせていただいてるんですよ。
うん。
それもあったんで、ちょっとご紹介ということで。実際に使ってるものをご紹介した方がいいなと思って、ね、
うん。
いいっすよ。
そうだよね。
すっごい簡単に言っちゃったけど。
うん。
なんか、一見、オゾンって大丈夫みたいな。
はいはいはい。
風潮が一時あったじゃないですか。
うん。
ただ今回、低濃度っていうことで、消費者センターつんだっけ、うん、が定めている基準よりも全然低い基準のオゾンを出してるから、安全性は高いよっていうことなんですよ。ただ、トイレとか、を密閉した状態で使うと、やっぱりオゾンが濃くなるから、匂いが出、オゾン特有の匂いが出、ついちゃったりとか、ちょっとクラッてすることがあるかもしれないから、換気をしつつ使ってくださいっていう、注意書きはあるんですけれども、この、今回のさ、この3色のご紹介させていただいたやつ、充電式なんですよね。
そうそうそうそう、USB でね。
そう。
充電取れるから、
ね、
非常にいい商品だと思いますよ。まあ、車の中とか、テントでやるとか ね、そういう時にもいいかなと思うしね。
本当ですよね。うん、車、いいなって本当に思って、うん、どうしてもさ、こう、濡れてたりとかすると、匂いがこもるんですよね。犬、うちとかは特に。犬とかいっぱい乗っけるんで。はいはい、
うん。
だから、そういう時とか、やっぱり乗っけとけるっていうのはすごくありがたいなっていう。うん、もちろん人も乗るし、犬も乗るしとかね。
ね。
あと、うん、やはり部屋の中寒かったりすると、
うん、
換気が十分じゃない時とかは、トイレの匂いがやっぱ気になるわけですよ。犬のね。
はいはいはい。まあね、いつも飼ってる人間がちょっと気になるってことで、たまたま来たお客さんでも犬飼ってないお客さん来たとするじゃん、うん。やっぱりそういう時にはね、やっぱりすごい気になるだろうからね。
そう。まあおかげさまで、うん、うちの店は比較的そういう匂いがしないって、
うん、
こんだけ犬いるのにしないんですねって言われるんですけど、その分私キリキリしながらトイレ掃除してるから、
うん、
キリってなりながら。
あげちゃんなんかはさ、敏感だからさ、あれかもしんないけど、まあ、うん、通常、なんつうの、あげちゃんのとこじゃなくてもね、例えば自宅、うん、飼ってらっしゃるさ、ご家庭なんかでも、変な話、もう慣れちゃっちゃうじゃん。慣れちゃうじゃん。
うん、
結局自分たちがさ、そうすると ね、他人からするとさ、すごい匂いするんだけどっていう時にも、これなんかすごいいいよね。
いいですよね。
うん。で、あと音？
そう。
音は全然しない。そう。これしないのがすごいいいよね。
あとね、フィルター掃除がめちゃくちゃ楽。まあ、フィルター自体がないんだけど。
うん。金属板みたいなやつをね、
そう。
洗うだけでしょ。
そう。
うん。
あと
あの電源ユニットか。
そう。あのね、画鋲みたいなのが、8つか7つついてるんですけど、それをこう、うん、拭くっていうのが必要なんですが、
うん、
この間ね、赤ちゃん用の綿棒を買ってきたら、ちょうどいいサイズで周りが綺麗に拭ける。
おー、なるほどね。
そう。
ああ、じゃあそういうのも言ってあげた方がいいですよ。
すごい楽。
そういうの言ってあげた方がいいですよ。
ね。ちょっと後で佐藤さんに、
うん。うん、そう。ちゃんとメール打っといてくださいね。
まあ、それちょっと余談なんですけど、すごくいいなと思って、今回家電の話なんですが、ペットの方にもすごく活用ができるというので、ちょっとご紹介をさせていただきました。
そうだね。あと今回、3種類出たやつは、円筒系のやつでね、
うん、
ちっちゃくて。
ペットボトルより一回り大きいかなって感じ、
ね。うん、そうだね。そんなもんだね。メタル調なんで、質感もいいし、プラスチックじゃないんで。
そう、おしゃれ。
うん。うん、おしゃれだと思いますよ。
重さもね、400g切ってるんですよ。
うん。
いいですよね。うちにあるのもすっごい軽い。倍ぐらい多分大きさ、倍、3倍ぐらい大きさあるんですけど、すっごい軽いの。
そうだね。
うん。なんかね、ぶっ飛ばしてしまいそう。使った瞬間に、バシーンとかって。でも本当、使い勝手はいい感じなので、ぜひ興味のある方は調べていただくといいかもしれません。
そうですね。
はい。というわけで今回は家電ウォッチさんからお題をお借りいたしまして、日立マクセルスタイリッシュデザインの低濃度オゾン発生器をご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。今、はい、世の中は何とか習慣という形になってるんですけれども、何習慣かご存知でしょうか？
愛犬習慣。嘘だよね。
それは9月だ。
ね、うん、知ってる。ごめん。いや、もうボケたんですよ、今。
ああ。
今ね、一生懸命考えてボケたんだけど。そう、交通安全習慣ですな。
はい。春の、ね、春の交通安全習慣ということで、うん、4月の6日から15日、春はね、はい、やってるわけですよ。うん、ちょっと改めて、今お出かけとか増えてるじゃないですか。犬連れてとかね。
うん。
まあ猫ももちろんそうですけど、 と交通安全について考えてみようかというか、いろいろ調べてみたので、ご紹介をさせていただこうかなと思うわけですよ。
なるほど。
うん。で、まずね、1個目というか、ここに到達したのには何でかって言ったら、まあ、ちょっとね、古い記事なんですけど、これソースをお借りすると、レスポンスさんというところからちょっとお借りして、ペットの犬を膝に乗せて運転の男を逮捕という記事をご紹介させていただきます。本編をお借りいたしますと、山口県警は3日、山口県周南市内の県道で飼い犬を膝の上に乗せた状態で車を運転していたとして、同市内に在住する53歳の男を道路交通法違反、乗車積載法違反の現行犯で逮捕した。逃走の可能性があったためで、同日中に釈放しているということなんですよ。要は、運転してる時に膝に乗っかってたっていうね。
多いですよね、そういう人。
多いですね。すいません。ね、私もたまにやっちゃいます、うん。
はい。
けれども、まあこういうことが違反になるんだよっていうのを改めてご紹介させていただきたいなって思う部分と、犬とか動物とかにまつわる事故とかって結構多いじゃないですか。交渉事故とかも多いけど、噛んだとかね。そういうのも多いんだけど、いろんなのがあって、これについてなんだけど、結局、この違反についてが、運転を阻害するものがあるといけないんだって。
うん。そうだよね。ぶら下げるさ、お守りみたいのつけてる人とかいるじゃない。
うんうんうん。
あれなんかも、前が見えないようにつけてると、違反だからね。
あ、そう。
そうだよ。
シェードとかもそうよね。
そう。視界を妨げるっていうこと。
うん。
うん。
そういうのがあるので、きちんと、積載装置以外の場所に荷物を積載したり、運転席や助手席の視野を妨げる行為を行うといけないんだって。
う
ん、
そうですね。
うん。っていうことなので、うん、要は犬が急にね、わーってペロペロしてきたら危ないだろって、いうことで捕まったらしいんですけど、うん
まあ確かに、生きてるもんだからね。うん、ずーっと
全員乗って
、そう、何するか分かんないからね、結局。
分かんないよね。で、うん、助手席にいたって言って、一回この方は否認されたらしいんですけど、
うん、
まあ結局、膝に乗っかってたっていうのを認めて、逮捕っていう形になったらしいんですよ。うん、
結局、ね、助手席に乗っかってたって、いつ飛んでくるか分かんないわけだから。
そうそうそう。
それはいけないことだよね。危ないよね。
だからそういった時は、大型犬であれば、体を固定するものをつけて、シートベルトをつけさせたりとか、
ね、
まあ一番いいのはクレートと言われる、ケージに入れるっていうのが一番。
ですね。
だと。で、これでね、罰金がね、いくらだったっけな ?6、7千円ぐらい。
ああ。
と、点数が1点。
うん。
取られるそうです。うん、きちんとした状態でしなきゃいけないねっていう部分。
これって、よそ見運転と変わんなくなっちゃうからね。例えば。
そうですね。
ね、スマホやってんのと変わんなくなっちゃうわけだから。
う
ん。
う
ん、
そうそうそう。
ね。
ちょっと私も気をつけないかなっていうふうに思う部分ですよね。近場だったらいいやとか。
ハンドル取られちゃうとね、大変ですから。
ね、死んじゃうからね。
ね、
自分だけで住んでればね。そうそうそう。うん、いいんだけど、人跳ねちゃうとか、最悪ですからね。そうそう
ね、日本って、どうしても、後者の方も、あんまり交通ルール守んないし、
うん、
ね、変な話だと、歩行者が通る場所って少ない、うん、狭いところもあるじゃない、
いっぱいありますよね。
うん、そう。ね、もう、歩行道路があるところ、日本には少ないからさ、そういう危ないことはしない方がいいなと思いますよね。
で今、歩行者が出たじゃない?
うん。
で、歩行者についてもちょっと調べたんですよ。
うん。
で、どうしても、私とか犬を扱うというか、トレーナーさんとかもそうなんだけど、どっちでもいいですよってサニーさんはおっしゃるんだけど、どうしても左側につけて歩くケースが多いじゃない、うん、犬って。
はいはいはい。
ビーンってこう突っ張ってるっていうか引っ張られてる状態じゃなく、うん、横にゆったりついて歩くみたいな。
うん。
脚側歩行って言われるやつね。
ですか?
それってさ、犬が左側にいるから、右側を歩きづらいんだよね。
うん。
私たち人間が。
はいはいはい。
だってね、他の歩いてる人たち、左側にいて左側を歩けば、壁があったら、壁、犬、私っていうことで、他の方にあまり迷惑をかけずに済むんだけど、右側を歩いてると、壁、私、犬、 よその人みたいな感じになってしまうことがあるから、どうしてもちょっと左側歩きやすいんですけれども、
うん、
その左側を歩いていて、交通事故にあったとするじゃない、
うん、
そうするとやっぱり過失責任がこっちに出てくるんですって。歩行者と自動車だったとしても。
うん、なるほど。
うん。10ゼロとかさ、言うじゃん、100ゼロとかって。
うん。うん。
100で言うと、5、私の方に過失があるっていうのが出ちゃうんですって。
なるほど。
うん。だからちょっとこの辺も、なんで左側なんだろうなっていう部分と、まあ右、うん。
でも、俺考えるに、まあ、これはなんつうの、法律、うんぬんかんぬんあるんだけど、うん、まあ、右側を歩きなさいって言うじゃん、うんうん、でも、うんうん、基本的に、車を逆から見るよりは、
うん、
逆から見た方がいいのか。
うん、
だから、車が向かってくる方向に歩いていくってことになるわけだよね。
うんうんうん、
そういうことだよね。
うん、
法律上は、ね。法律上はね。うん。
うん、
そうでしょ、そうだよね。うん。うん、でも、同じ方向を歩いてった方が、
でもね、
逆に言えば、
自転車とか見ててもそうなんだけど、うん、後ろから行ってもね、気づかない人がすっごい多いの。
ああ。逆にね、でもそれの方がさ、
うん、
車が気をつけるじゃん。
車気をつけるんだけど、
うん、
あのね、この間実験でやってた、高齢になってくると通り過ぎても気づかないんだって。
お
車とかって。通り過ぎてから気づくぐらい、
ああ、静かだからか。
そう、全く気づかないんだって。反射神経も遅れるし、判断力も下がるし、60代、以降もう70前後の方とかは全然気づかないってなっちゃうとさ、こっちどんなに気をつけててもさ、横にビャーって飛び出されちゃったらアウトだよね。
うん、まあね、
うん、ってことは正面の方がいいのかもしれない。
ああ、そうかそうか、
そう
そうだね。そう考えたら逆に言えば、うん、左側につけるってさ、日本のあれじゃないじゃん。
そうなんだよね。
海外じゃん。
海外
は今度は逆じゃん。
うんうんうん、
ね、
そうそう、車が逆じゃん。
車が逆だから、
そう、うん、私も思った、それ。
うん。壁、犬、人間ってならなくちゃいけないのが、
うん、
ね。向こうだったらそうなんだろうけど、
うん、
日本だと逆だから、だから右につけていいんだよね。
ね。
右に。
まあ、だからそれもあって、サニーさん、うん、まあ右利き、左利きもあるだろうし、
うん、
サニーさんはどっちでもいいですよっていうことを考えたら、問題がないようにするには、私たちは今度、右に犬をつけて歩く方がいいのかなって、
うん、
いうことに、まあなってくるわけですよ。
でも考えるとさ、大体の人は右利きじゃん、
う
ん、で、右利きで結局コントロールしやすいっていうかさ、すぐパッと出るっていうのはやっぱり右利き手が出るじゃん、
うん。
そうなってくると、ちゃんと持ってる方を右手にした方がいいような気がする、
ね。そうだね。左が補助で輪っかに通してリードの先を持って右手でフォローしつつっていうのが一番いい形かもしれない、
ね。そう。そうすると逆に言えば、まあ、犬と歩くときは、右側通行じゃなくて左側通行の方がいいってことになるんだよね。道路側に犬を連れていくっていうことは、だから何かあった時、だと逆に言えば、うん、急に飛び出したいとか、
うんうん
う
ん、
そういう風になった時に人間がブロックして行かなくなるっていう、うん、あと人間もそこに行かないっていうんで、うん、いいと思うんだけど、
うん、
だから俺は左につけて、
うん、
左側通行の方がいいのかなと思うんだよね。
なんと
だから、日本の法律とは反してるよ、
うん。
だから右側通行しなくちゃいけないっていうに反してるんだけど、
でも
それの方が、
右でも、
うん、
右で、今までと逆なわけだけじゃん。右側を歩かせて、右側を壁にして歩けばいいわけじゃん。
そういうわけいかないじゃん。
うん、違う、右
が、
犬を右側につけて歩いて、で、そうすれば、リードコントロールも右手の方が皆さん、多分右利き多いから、
うん、
短くした状態でコントロールしやすいよね。飛び出したとしても。
お
反射的にギュッて、両手でギュッて握ったとしてもさ、右の方が強いじゃん。だから右の方がいい。わかんないね。難しいけど。
難しい。
やってみたことがないから。
うん、わかんない。
ちょっと今度やってみようかな。右側の脚側歩行とかね。
うんうんうん、
いいかもしれない。ただまあ、現状としては過失がつくっていうことですよね。うん、100ゼロにはならない。左側を歩いていて事故にあった場合。で、事故にあって、私たちが事故に遭えばさ、
うん、
賠償ってしてくれるじゃない、
うん、
まあ、任意保険だったり、自賠責保険だったりとか、対車とかだったらね、
うん、
犬と一緒に事故に遭ってとか、犬だけが事故に遭ってとかっていう時の賠償とかってい
う
のは、やっぱり物、物損扱いになるっていうことで、さらに言うと、さっき言ったフレキシブルリードとかで飛び出しちゃったりとかすると、 逆にこっちが責任を求められることが発生するっていう、ちょっと怖い部分。
うん、そうだと思うよ。だから逆に言えばフレキシブルリードはしない方がいいんだよね。
う
ん、
そう、街中とかはしちゃいけないと思う。
うん、
うん、そうだね。この間もね、インターペットでその話をしたの。前回のまとめでもお話ししたんだけど、フレキシブルリードを輸入販売するっていう会社さんの方と話したんだけど、うん、あの、街中では使わないでいただきたいってきっぱりおっしゃってたので、
うん、
これはもともとそういうために開発されたものではないですっていうね。うん、
そうだと思うんだ、うん。あんだけ長くできるってことはね。
そうそうそう。あの、広い草原みたい、うん、広場みたいなところで使ってほしい。で、周りに気をつけてっていうことをおっしゃってたので。
うん。うん、そうなんだよね。
そうそう。だからその辺
を考える。そこの使い方だよね、うん。使い方を結局みんな分かってないんだよね。
そう。あとはもう 1. 点何メーターっていう、2メーターもない、1.5 メーター、150もないとかっていうリードでも、腕プラス、そのリードプラス犬って言ったら、角から飛び出したら引かれる可能性はありますよね。
うん、
なんかこうピンって犬が先行っちゃうっていうのもちょっと気をつけなきゃいけないんだなって感じですよね。
うん、まあだからそこら辺をちょっともう少しね徹底をすることによってここら辺がうまくいってくるのかなとは思うよね。
そう、あともう一個ごめん、これも大事言っていい？うんうん、あの自転車に乗って引いてる人いるじゃん、まだ。
はいはいはいはい、は
い。未だに
いますね。
あれも違反って取られてもおかしくない。あの自動車の運転ももちろんそうなんだけど、自転車の運転の時もブレーキとかハンドルとかを確実に操作するようにしなきゃいけないわけですよ。でも片手に犬がいてビャって飛び出されちゃって、ハンドル取られました、誰かを引いちゃいました、自転車でね、
うん、
っていう場合でももちろんやばいわけじゃないですか、
うん、
損害賠償とかってあるわけですよね、怪我をさせたとか、
うんうん、
っていうぐらいの車と同じぐらいの責任があるので、
うん、
5万円以下の罰金とかが発生したりするそうです。
うん。はい、ですね、
うん。
やっぱ今自転車もね、厳しくなってますからね。
そう。だって結構危ないもん。うん、自転車本当に危ない、
うん。うん。そう思いますよ。でも、うん、あれなんだよね。その自転車でもさ、まだちょっと余談になっちゃうかもしれないけど、
うん、
もう何歳以下のおじいちゃん、おばあちゃんだったら、歩道があるんなら、歩道を歩いて走ってほしいの。逆に言えば。
何歳以上ね。
うん、何歳以上の、うん、そう。
高齢の、
ね。高齢を決めてもらってね。
うん。
うん、若い人は、逆に言えば、ある程度の、こう、直進性とかさ、ぐらついたりってのはしないじゃない？
うん。
でも、もうさ、あそこの路肩の横って結局砂が詰まってたりさ、うん、
ガタガタ、
ね、滑りやすかったりするガタガタってするわけじゃん。
うん。
だったら、歩道を走ってもらいたい？
あの、正直言うと、
うん、
もう、あれだよね、警察でさ、自転車の教習とかをやっていただいて、
うん、
それに合格しない方は自転車に乗っていただきたくない。
うん、まあね。
厳しい言い方だけど、まあ、お互いのためだと思う
んだ。だと思うんだよね。
うん。
そう。
どんなにゆっくり走ってても、私とか車じゃない？大概乗ってるのが、うん。どんなにゆっくり走ってても、やっぱりフラフラしてて何か石につまずいて倒れてきたって言った
時に、うん、予測つかないからね、そんなの。
そう、わかんないんですよ。で、急にね、びっくりするぐらい、こう、膨らんで走ってきたりとか。
うん。ゆっくり走ってるってすごい難しいことだからね、自転車で。
そうそうそうそうそう、そうなのよ、うん。
そう。
あれこそ、ね。私たちも難しいじゃん。
そう。あれこそ、本当に、運動神経が発達しなかったら、乗れないことなんだから、本当は。
そう。だから、もちろん、それ、高齢になったからとかではなくて、私たちとかっていう世代も、うん、もう自転車に乗れるぐらいの世代になったら、1年に1回、交通安全教室みたいなのに、警察やってもらって行って、そこで、仮免許みたいなのをさ、出してくれるぐらいの方がみんな安心だよ。
だと思うんだよね。
でももう子供もそう。
うん、そう思う。
うん、怖いからね。
そういうふうに、まあやっぱり厳格化していかないと、
うん、
結局、年老いだからいたわりましょうとかさ、うん、そういう部類じゃないじゃん。
うん、
うん、結局、事故起こしたら両方とも不幸になっちゃうわけだから。
そうなのよ。
うん。
ねえ、だって、うん、私はさっき車、乗ってる人間から自転車に対して言ったけど、
うん、
歩いてる方からすれば自転車も凶器だからね。
うん、だと思いますよ。
うん、年間 ね、何十件ってありますからね、
亡くなる方もいらっしゃるわけだからね。
そうそうそうそう、意識がなくなっちゃってっていう場合もあるので、うん、なんかすごい真面目な話になっちゃったけど。
うん、っていうかだいぶ逸れちゃったけどね。
う
ん、
そうそうそう。あの自転車で犬を連れて並走するのもいけませんよっていうことです。はい。行
きましょう。
はい。というわけで、交通ルール守って安全に 幸せな日々を過ごせるようにやっていきたいと思います。というわけで本編終了いたしました。こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナー、
はい、
今回はですね JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットと一緒に江戸の街をお散歩し特別な思い出作りを、江戸ワンダーランド日光江戸村春のワンニャン祭り4月15日土曜日1日限定で開催をご紹介させていただきたいと思います。
なるほど、
はい、こちらですね本編お借りいたしますと、江戸ワンダーランド日光江戸村ではペット同伴で江戸の街を散策できるイベント、江戸ワンダーランド日光江戸村春のワンニャン祭りを2017年4月15日土曜日限定で開催いたします。愛犬愛猫家のお客様から多数いただいたペットと一緒に日光江戸村を散策したいというご要望にお応えして、ペットと一緒に江戸の街を散策できる当イベントを実施することにいたしました。当日はペット用の江戸衣装など江戸に関する幅広いサービスや人とペットの幸せな暮らしをサポートしているイオンペット株式会社による監修のもと、多くのお客様にお楽しみいただけるようなプログラムをご用意しております、ということなんですね。なので今出てきましたけどイオンペットさん、株式会社さんね、先日のインターペットの時もご出展されてたんですけど、日光江戸村の演者さんが来ていろいろやってたらしいんですよ。ブースの上で忍者が飛んでるとかね、すっごいびっくりしたんですけど、
俺もなんでイオンペットさんとはこれなのかなと思ったら、これのコラボだったんだね。
そう。
うん。
っていうので、今回ありますよと。
なるほど。
はい。で、うん、詳細なんですけれども、ペット、犬猫の入村料は1匹につき500円いただきますと。
うん。
で、通常は抱っこしたりとか、クレートとかカゴに入れて、じゃないと中に入れないんですけれども、その4月15日に関しては、リードでの散策が可能と。
うん。
さらには、ペットと一緒に観劇、劇が見られるですって。で、ペット連れのお客様のみの上演スケジュールを設定いたします。
なるほどな。
はい、大忍者劇場南町奉行所が劇場だそうです。
なるほど。お、面白そうな。
人生で初めて言ったかもしれない、南町奉行所。
あ、
はい、
富山の金さんですな。
そうですね、大岡越前もね、あれですか。はい、そしてペットも江戸の衣装に変身。当日は数量限定でペットの変身和装をご用意しますと。もちろんご自身が持ってるのをつけていってもいいかもしれないですね、サイズとかね、うん、でさらには体験コンテンツで張り子犬絵付け体験、つまみ細工体験。
なるほど。
はい、いうことでちょっと面白そうですよね、
まあここで書いてあるリードっていうのもね、先ほど言ってた、長くなるのはなるだけやめた方がいいかなと。
長いのはね、ダメですよ。うん、やっぱりね、
ね、トラブルの元になりますからね。
そう。
うん。
で、今回、実は、イオンペット×ワンバスさんのコラボ企画で、
うん、
ワンコと一緒に行けるワンバス日帰り江戸村バスツアー運行というのがあるそうです。う
ん、はいはい。
はい、東京駅、新宿駅発で、旅行代金、座席 A、ワンちゃん座席あり、要はワンちゃんが隣に乗ってるって感じなのかな。
うん、
もしくはワンちゃんを抱っこしてるとか、
うん、
そういった場合なんでしょうけれども、
プレートの中に入れてくんだろうね、
うん、っていうのが18,000円で、うん、ワンちゃんの入村料は現地でお支払いください。
ペットかかるよと。
はい、で、B っていうのがその座席がない、ワンちゃん用の座席がないっていうのが15,000円、うん、で詳細こちらからリンクが出てるのでご覧いただいて、お申し込みとかの URL も出てるのでね、
そうですね、
ご覧いただくといいかもしれません。
今週末か、
はい、15日土曜日です ね、 ね、
うん、
はい、で詳細日光江戸村の、ね、営業時間等は江戸村さんの、あの
ページをね
見ていただくと、これすごい良くて、うん、今の日光江戸村の気温とかがね出てるんですよ。 お天気とかだからちょっとね洋服とか選びやすいですよね。
うん、ですな。
はい。で、入園料だけちょっとご紹介するんですけれども、一般のお客様、1日手形、大人が4700円。
うん。
子供が2400円。で、午後手形、14時以降入村できる手形が4100円。子供2100円。で、お得な割引手形とか、
うん、
お得な前売り券販売中っていうので、 割引手形が 10% オフだったかな。
うん、
で、前売りが500円弱お安くなっていました。興味のある方はそちらからね、ご覧いただいて、入村していただくといいかもしれません。ね、
うん。
はい。ちょっと、春、日光だったらまだ15日全然桜とかも咲いてると思うので、うん。ちょっと楽しそうです
ね。いい季節だと思いますからね。
はい。ぜひ遊びに行っていただくといいかなと思います。
はいはい。
はい。というわけで、今回は、JPR ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットと一緒に江戸の街をお散歩し、特別な思い出作りを、江戸ワンダーランド日光江戸村春のワンニャン祭り、4月15日土曜日、1日限定で開催をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。
はいはい。
というわけでエンディングでございます。
うん。
来週、再来週、土曜日、日曜日か。サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室、シーズン7の第3回目が開催されます。残念ながらレベルアップコース、10時半からのコースに関してはもう満席となっていまして、今現在空いているのが9時からステップアップコースが若干お席に余裕があります。
はいはい。
興味のある方はぜひご参加いただければなと思いますので。
はい、皆さんお待ちしますよ。
お待ちしております。
はい。
というわけで、ザッツワンニャンライフ第213回目。配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーと、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。風邪ひかないようにね、みんな。
ありがとう。心を込めて。ありがとう。いつもいつまでも。ありがとう。